江東区声の広報。平成26年12月21日、パブリックコメント特集号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。ホームページ、www.city.koto.lg.jp。こんにちは。声の広報12月21日パブリックコメント特集号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、江東区子ども子育て支援事業計画素案パブリックコメント意見募集を実施。2、江東区子ども子育て支援事業計画素案の概要。3、平成28年1月から社会保障税番号マイナンバー制度開始概要をお知らせします。4、3つの特定個人情報保護評価書素案パブリックコメント意見募集を実施。以上目次です。本文に入ります。1、江東区子ども子育て支援事業計画素案パブリックコメント意見募集を実施。区では平成27年4月から始まる子ども子育て支援新制度の施行に向けて江東区子ども子育て支援事業計画を策定中です。この計画は平成27年度から31年度を計画期間とした本区の子ども子育てに関する事業の計画量を定めるものです。この度、素案の概要をお知らせするとともに、パブリックコメント、意見募集を実施します。素案に対するご意見をお寄せください。計画、素案に対する皆さんのご意見を募集します。素案の全文は区ホームページのほか、高等情報ステーション、区役所2階、子育て支援課、区役所3階15番でもご覧になれます。いただいたご意見や区の考え方は、後日区ホームページに公開します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。意見の募集期間、12月21日日曜から、平成27年1月13日火曜筆着。意見の提出方法。1、氏名。2、性別。3、住所。4、年齢。5、ご意見。区外の方は在勤在学等も記入。を記入し、郵送、区報掲載はがき等、ファックスまたは子育て支援課、区役所3階15番、窓口へ。区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。子ども子育て支援事業計画策定スケジュール。12月21日日曜、意見募集開始。平成27年1月13日火曜、意見募集締め切り。平成27年2月、事業計画案を区議会へ報告。平成27年3月、事業計画策定、区民へ公表。問い合わせ先、子育て支援課新制度計画担当。電話 3647-8421、ファックス 3647-9196。2、江東区子ども子育て支援事業計画、素案の概要。第1章。計画の概要、計画策定の目的、子ども子育て支援法の基本理念等を踏まえ、一人一人の子どもが地域社会の中で健やかに成長していける環境を作り出すことを目的としています。区ではその実現のため、教育・保育の場を確保し、地域の子育て支援の充実を目指す総合的な事業計画を策定します。計画の位置づけ。子ども子育て支援法に基づき、 すべての区市町村が定める計画です。また、江東区基本構想、江東区長期計画の部門計画として、関連計画と整合性を図りながら策定します。計画期間、平成27年度から31年度、5年間。計画の策定体制。計画の策定にあたって、子育て支援の専門家や公募区民などで構成する江東区子ども子育て会議を設置し、それぞれの専門や経験を踏まえ、様々な意見をいただきました。また、江東区子ども子育て支援推進委員会を設置して、町内関係部署の情報共有や横断的な連携を図りました。計画の推進。江東区子ども子育て会議において、各年度の事業の実績等について点検評価をし、結果を公表します。第2章、計画策定の背景と江東区の現状。教育保育施設の状況。教育保育施設の定員数、利用者数、施設数の推移。定員数、利用者数、施設数の順に読みます。平成20年度、定員数 11,917人、利用者数 11,614人、施設数140。21年度、12,532人、12,403人、155。22年度、13,157人、12,987人、170。23年度、14,049人、13,432人、185。24年度、14,385人、14,038人、190。25年度、14,682人、14,460人、189。保育需要の増加に伴い、定員、施設、利用者数ともに増加しています。就学前児童の在籍状況、平成25年度。0歳、4,430人。保育施設、約850人、19%。在宅等、約3600人、81%。1歳から2歳、9,084人。保育施設、約3600人、40%。在宅等、約5550人、60%。3歳以上、12913人。保育施設、約5200人、40%。幼稚園、約4800人、37%。在宅等、約2900人、23%。0歳から5歳合計、26,427人。保育施設、約9700人、37%。幼稚園、約4800人、18%。在宅等、約12000人、45%。中、保育施設は認可保育園、認証保育所等の合計。中終わり。年齢別では、0歳の 81%、1歳から2歳の 60% が在宅等となっており、在宅時の子育て支援が重要な施策となっています。第3章、計画の基本的な考え方。丸1、計画の基本理念。江東区の未来を担うすべての子どもの健やかな成長と幸せを地域社会と共に目指します。子ども一人一人の個性を尊重し、地域と寄り添い、子どもが健やかに成長できる子育て環境の実現を目指します。子育てに関して不安や負担を感じる現代において、保護者が子どもを育てていくための自信や力をつける支援が必要です。江東区は地域の協力を得ながら、きめ細やかな切れ目のない支援を推進します。関係機関との連携はもとより、 子育てを応援する区民の意見や意思を幅広く取り込み、各組織を有機的につなげるネットワーク化を進めます。2、方針。子どもの最善の利益に基づく子どもの健やかな育成と子育て支援を推進します。多様化するニーズに応えていきます。妊娠・出産期からの切れ目のない支援を目指します。3、事業計画の体系。1、教育・保育事業。2、地域・子ども・子育て支援事業。3、幼児期の学校教育・保育の一体的な提供及び推進体制の確保。4、その他の推進事業。妊娠・出産期から学童期までのきめ細やかな切れ目のない支援を目指し、事業を展開・充実します。第4章、事業計画。計画期間、平成27年度から31年度。における教育・保育事業及び地域・子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策を定め、共働き家庭だけでなく、すべての子育て家庭を支援するため、地域の子育て支援事業について展開・充実していきます。3、平成28年1月から社会保障税番号マイナンバー制度開始。概要をお知らせします。社会保障税番号マイナンバー制度は、行政を効率化し国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現するための社会基盤です。制度の導入にあたり、概要についてお知らせします。マイナンバー個人番号とは、国民一人一人が持つ12桁の番号です。番号が漏洩し、不正に使用される恐れがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。法人には13桁の法人番号が指定されます。マイナンバーは一生使うもの。制度導入の流れと開始時期。平成27年10月から、全員にマイナンバーを通知。原則として住民票に登録されている住所宛て世帯ごとに、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載された通知カードがすべての方に郵送されます。顔写真なし。平成28年1月から希望者に個人番号カード交付。通知カードでマイナンバーが通知された後に、希望者の申請により、個人番号カードが交付されます。氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー等を記載、本人の写真が表示されます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-tax、国税電子申告、納税システムをはじめ、各種電子申請に利用できます。平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律または条例に定められた行政手続きにしか使えません。社会保障・年金・医療保険の手続き、児童手当その他福祉の給付等、税・確定申告などの税の手続き等、災害対策、被災者台帳の作成や支援金の支給、申請書等にマイナンバーを記載していただくことになります。個人情報の保護の対策。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために行政機関等に提供する場合を除いて、むやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手することは処罰の対象となります。区がマイナンバーを含む個人情報を保有する際は、利用方法やリスク対策などについて、特定個人情報保護評価書で公表します。マイナンバー制度の目的。 公平・公正な社会の実現、所得状況やサービスの受給状況を正確に把握できるようになるため、不正受給を防止し、きめ細かな支援が行えるようになります。行政の効率化、複数の業務間での情報連携が進み、問い合わせや転記などに要した時間や労力が削減され、行政の効率化が図れます。国民の利便性の向上、申請者が窓口で手続きする際の添付書類が少なくなります。制度の詳細について、内閣官房の社会保障税番号制度のホームページ、www.cas.go.jp/jp/seikau/bangosidoindex.html 制度の問い合わせ先、マイナンバーコールセンター、電話0570-200-0178、平日9時30分から17時30分、土曜日曜祝日年末年始を除く。区の問い合わせ先、企画課企画担当、電話3647-9167。 4. 3つの特定個人情報保護評価書、素案、パブリックコメント、意見募集を実施。住民基本台帳に関する事務、個人住民税、特別区民税、都民税の付加に関する事務、地方税の徴収に関する事務。区ではマイナンバー制度導入にあたり、3つの特定個人情報保護評価書、全項目評価書、素案を作成しました。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、番号法により、皆さんのご意見を募集します。特定個人情報保護評価書、素案に対するご意見をお寄せください。評価書の素案に対する皆さんのご意見を募集します。素案の全文は、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、出張所、図書館で閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は、後日区ホームページ等に公開する予定です。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。意見の募集期間、12月21日日曜から平成27年1月20日火曜、筆着。意見の提出方法。1、氏名。2、住所。3、ご意見。区外の方は在勤在学も、を記入し、郵送。区報掲載のハガキ等。ファックス、または、広報広聴課情報公開個人情報保護担当。区役所2階21番、窓口へ。区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。今後のスケジュール。今回のご意見を踏まえて必要な見直しを行い、有識者による第三者点検を経て、平成27年3月末までに特定個人情報保護委員会へ評価書を提出し、公表を行います。1、特定個人情報保護評価とは、特定個人情報保護評価とは、特定個人情報を取り扱う事務について、プライバシーや個人情報へ及ぼす影響を事前に評価し、その保護のための措置を講ずるものです。特定個人情報、マイナンバー、個人番号やマイナンバーに対応する符号を内容に含む個人情報。特定個人情報保護評価書を作成し、国の機関である特定個人情報保護委員会へ提出し、公表します。番号法により、国や地方公共団体等に実施が義務付けられています。2. 目的。 事前対応により個人のプライバシー等の権利利益の侵害を未然に防止し、国民・住民の信頼を確保することを目的としています。3. 対象。特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務です。特定個人情報ファイル。マイナンバー、個人番号を内容に含む個人情報データベース等。4. 内容。基本的な考え方。特定個人情報ファイルを取り扱う事務において、個人情報の漏洩等、どのようなリスクがあるかを分析し、そのリスクを軽減するために適切な措置を講じていることを評価書に記載して、区がプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言するものです。評価項目、全項目評価書。1、基本情報。対象となる事務の詳細な内容、事務で使用するシステムの機能、特定個人情報を取り扱う法的根拠等を記載しています。2. 特定個人情報ファイルの概要。事務で取り扱う特定個人情報ファイルについて、対象者の人数、範囲、記録される項目、及び情報の入手、使用、委託、提供、保管、消去等、取り扱いのプロセスの概要を記載しています。3. 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策。特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスにおいて、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与え得る特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させる多様なリスクに対して詳細に分析し、このようなリスクを軽減するための措置について記載しています。4. その他のリスク対策。自己点検、監査、従事者に対する教育、啓発等のリスク対策について記載しています。5. 開示請求、問い合わせ。特定個人情報の開示、訂正、利用停止請求、特定個人情報ファイルの取り扱いに関する問い合わせ等について記載しています。6. 評価実施手続き。住民からの意見聴取、第三者点検等、特定個人情報保護評価の各手続きの実施方法等を記載しています。問い合わせ先、特定個人情報保護評価について、広報広聴課情報公開個人情報保護担当、電話 3647-4022、ファックス3647-9635。住民基本台帳に関する事務、区民課住民記録係、電話 3647-3162。個人住民税、特別区民税、都民税の付加に関する事務、課税課課税計画係、電話 3647-8001。地方税の徴収に関する事務、納税課納税管理係、電話 3647-4163。以上で平成26年12月21日パブリックコメント特集号を終わります。江東区ではこの声の広報のほか、点字による点字広報を発行しています。お知り合いの方で声の広報、点字広報を希望される方がいらっしゃいましたら、広報広聴課広報係までお知らせください。